話ですけれども、一つだけお聞きいただこうと思います。こんなお話を選んでみました。
杉美希子作、遠い山脈。その坂はかなり深い崖の中腹にあった。片側は草木の茂るに任せた山の斜面で、それでもさほど険しくはなく、ところどころ人の歩いたらしい跡も見える。もう片側は眼下に広がる田畑の村落を隔てて、国境の山脈を遠く望むことができた。坂を登り終わったところが小さな広場になっていて、崖の縁に古びたベンチが2つ3つ置いてある。少年はそこまで登ってくると汗を拭ってどっかりとベンチに腰下ろした。慣れてはいても新聞配達の仕事は結構くたびれる。この坂を登り切ったところで山を見ながら一休みするのが少年の日課だった。今朝はベンチに先客がある。薄手のカーディガンを無造作に羽織った白髪の老人で、時々ここで見かける顔だった。老人は少年の方をちらと見返って、ベンチに投げ出された新聞の束に目を留めると、何か言いたそうな顔したが、そのまま黙って遠い山を眺めている。少年は気にも留めず、今日から新しく配達する得意先のことを忘れまいと心に確かめていた。まもなく老人は立ち上がって静かに歩き出そうとしたが、何かにつまずいたものか急にガクリと膝を折る。一瞬起き上がれないのを見て取って、少年が素早く手を貸した。大丈夫ですか？
大丈夫大丈夫。
老人はむしろ照れくさそうに何度もうなずいてベンチにかけ直した。
いや、歳を取るとこれだからかなわ。ありがとう。ちょっと筋を違えたかと思ったが、ほら、もう何ともない。
ベンチにかけたまま足踏みしてみせる老人に、少年は安心して新聞の束を抱え直した。すると老人がふと思いついたようにこちらを見上げる。
明日ちょっと早く来て付き合ってもらえないかな。君に見せたいものがあるんだよ。
何のことか分からずためらったものの、老人の優しい目がふと懐かしくなり、少年はうなずいて町の方へと駆け出していった。明くる朝、早めに家を出た少年が一通りの配達を済ませて坂の上へ出ると、老人はもう来ていて、すぐさまベンチから立ち上がってくる。
いやあ、勝手を言ってすまなかったね。早速だが、ちょっとこっちへ来てごらん。
老人は先に立って山の斜面をずんずん登っていく。少年はハラハラしながら後を追ったが、老人の足取りは意外に確かだった。
もう少しだ。ああ、こっちこっち。
老人は茂った木々の間を迷路でもくぐるように慎重に選んで通り抜け、やがて大きな岩陰にたどり着いた。
さあ、ここだ。ここから向こうを覗いてごらん。
言われるままに老人と位置を変わって岩の後ろから指し示される方向を見た少年は、 突然まばゆい白光に目をいられて立ちすくんだ。遠い山脈の山と山との間から今まで見たこともなかった一つの峰が真っ白な雪のいただい真っ白な雪をいただいた美しい姿を真正面に見せていたのである。少年は息を呑んで初めて見るその峰に目を注いだ。今登ろうとしている朝日の光を受けて彼だけに語りかけているようなその純白の山頂を、あれはここからだけしか見えんのだよ。つぶやくような老人の声に少年は我に返って二三歩ずつ体を左右にずらしてみた。なるほど、どちらへ動いても雪の頂はたちまち隣の峰に隠れてしまう。この大きな岩のほとりの一定の角度のところだけしかその頂を望むことはできないのだった。老人は静かに言った。実は私も君くらいの時新聞配達をしていたんだよ。そして君と同じように毎朝あそこの坂の上で一休みしていた。ところがある日ひどく疲れていたもんだからついうっかりして一軒の家へ新聞を入れるのを忘れてね。あいにくそこの親父さんがやかまし屋だったからうんと油を絞られた。わざとやったわけじゃない、あんなに怒らなくたっていいじゃないかと思ってね。もう新聞配達なんかやめちまおうと腹立ち紛れにここまで登ってきて偶然にあの山を見つけたんだよ。不思議な話だが、あれを見つけた途端もう新聞配達をやめるのやめないのなんてことはどうでもよくなった。あんな美しいものが世の中にあってそれを自分だけが知っている、そのことが何とも言えず嬉しくて誇らしくてね。それからはあの山が見ててくれる限り何でもできるような気がしてきた。いやそれはそう思うばかりで実際には大したこともできなかったがね。そうこうしているうちに私も年を取った。この頃しきりにあの山のことを誰かに引き継がなくては死ねないような気がしてきてね。それで今朝は君にここまで来てもらったのさ。老人と少年は岩のほとりに佇んでいつまでも朝日に輝く遠い山を見つめていた。あくる日老人の姿はベンチでなかった。少年は昨日の場所に駆け上り岩陰のわずかな隙間から白い紙のような遠い山が浮かび上がるのに見とれながら、あの老人が一生かけて心に温め続けてきたものを自分が今はっきりと心に受け継いだのを感じていた。
ありがとうございました。鴨島さん、何かライブがあると伺ったんですが、
あ、はい、
こちらさんお願いしてよろしいでしょうか。
はい、ありがとう。 とうございます。2月、皆さん のところにもお配りしてあるかなと思うんですけれども、2月の9日に、ちょっとね、ここからじゃ遠いんですけど、杉並区の方なんですけれども、三鷹台っていうところのそばにある、立教女学院のそばにある、聖マーガレット教会というところで、私とあと竹下由紀さんというシャンソン の、 方と一緒にコンサートをやります。これは、展示プリンターというのがあって、それがあるとデータに展示定約のソフトでデータを作るとその展示のプリンターにかけるといっぺんにいっぱいできるんですね。で、そういうのがあるんですけれども、とっても高いんですね。パソコンでつないでやる普通のプリンターだとそんなには高くないかもしれないけど、140万とかすごい高くて、それがもうそこでは何年も使ってて、もう随分今にも壊れ、いつ壊れても不思議じゃないぐらいにもう年取ってしまったらしくて、新しいのを欲しいって言うんですけども、なかなかちょっと高くてって、そういうの乗って、それのためのチャリティーのコンサートをやります。それから、2月のもう一個ちっちゃい知らせがあって、それは、私が毎月、これも、杉並区なんですけど、西荻窪のあるちっちゃいライブハウスで、そこでは毎月やらせていただいてて、私の語りライブがあって、それが、2月の17日と、その2つの、イベントのチラシを皆さんのところにお配りしてあると思いますということを言います。もしよかったら足を運びください。
おはようございます。
ありがとうございました。